忙しいあなたに心のパーキング。
元バラエティラジオ、
ゲットスピード
この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。
皆さんこんばんは。チームグッドスピードナンバー01のスカイジンです。
チームグッドスピードナンバー02のルイです。
はい、一緒こんばんは。
こんばんは。
一週間ぶりぐらいですかね。
うん、今回はペース早いね。
そうですね、はい。まだ結構取りためてるやつが残ってるけど大丈夫ですかね。
お、ちょっと俺がね、はい、今家の家族がみんな実家帰っちゃって、
はい、
誰もいないんでなんかバタバタしてて、
はい、
進んでない。
また年度末でお仕事とかもいろいろ忙しい中。
お、
はい、すいません、ありがとうございます。
いいえ。まあね、はい、スピード第2期があるならこのスカちゃんの編集だから、
はい、
もう俺は無罪方面だ。
まあまあどうなることかっていう感じですけどね、うん、
はい、はい、
でまあ1週間ぶりで、まあ、最近のバイク事情というか、まあ、僕事情なんですけど、
うん、
今年の目標で、うん、まあオンオフ、まあ、サーキット走ったりとかいろんなバイク乗ってみたいって言ったんですけど、
うん、
まあ、言った手前でちょっと悩んでることがありまして、
うん、
で悩んでることっていうのが、うん、まあ、その僕ロングツーリングも普通にするし、
うん、
で、まあ、まあサーキットはやったことないからやってみたいっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ やってみたいっていうのもあるし、あとはそのまあ今のってビューエルなりバイクを乗りこなすのをもっとうまく乗りこなせるようになりたいなっていうのが、まあ、前提としてあるんですけど、
うん、
そのバイクをじゃあうまく乗りこなすって自分で結局自覚の問題というか、まあ、今でもまあ、うん、なんて言いますかね、十分乗れてるといえば乗れてるし十分楽しいんですけど、うん、まあなんかその先にあるなんか結局見えないものを追っている感じがして、結局終わりがないというか、うん、じゃあどこまで突き詰めていけばいいのかなっていうのを最近ちょっと自分の中で自問自答しておりまして。
あ、
はい、
まあ、確かに目に見えないもんだし、
はい、
もう上には上がいるから、
そうですよね、
キリがないもんね。今から世界 GP 目指す
わけじゃないからね。いや今から GP、 いやそういう別にそこまでじゃないしなっていう、
うん、
うん、なんかのを最近ちょっと自分の中で普通と湧いてまして、
うん、
はい、なんか、
あ、まあでもなんだろうな、例えば分かりやすいそのハードルで言えば、
はい、
まあ、行動でやるのはちょっと現実的じゃないというか、危ないから進められないけど、はい、例えばオンロードだったら膝すりして走れるぐらい、
はい、
脱力して乗れるようにとか、はい、オフだったらジャンプできるぐらいとかさ、
はい、
まああともう一つ俺やったことないし憧れではあるしやりたいんだけど、例えばジムカーナー、これやっぱ教えてくれる人とかさ一緒に練習する仲間がいた方がいいから、
はい、
近くにそれで練習してる場所とかがあって、
はい、
そこで仲間に入れてもらえそうだとか通えそうなとこがあるんだったらそういうのも、まあ、ジムカーナーだとタイムとかさ何級とかそのクラスの話になるけど、
はい、
初心者クラスから始めて一個上に上がるまでとかさ、
はい、
それだけでもすっごい上達っていうか一般人とはもう別格になると思うから、
うん、
なんかその分かりやすい目標があってもいいのかもね。
そうですね、
トップを狙うわけじゃなくて、
あ、そうですね、はい、
うん、それだけでもうすごく引き出しは増えると思うしね、
はい、 今そのおっしゃったジムカーナーなんですけど、
うん、
僕はあんまりそのジムカーナーに対してのこう面白みがなんか見てて分かんなくて、
うん、
なんだろうな、パイロンをこううまく、まあ、曲がっていくというかかわしていくって言えばいいですかね、うんうん、なんか僕サーキットで膝する方が、まあ、かっこいいというか、あ、なんかまあ目に見えるし体的にも実感できるけど、そのジムカーナーって、まあ、結局タイム計測だから別に膝すればいいとかそういう問題じゃないじゃないですか。
うん、早ければいいんだ、あれ
早ければいいんですよね。だからそこでなんかあんまりこう僕的には魅力をちょっと見出してないんですけど、
まあ共通することで言うと、
はい、
まあものすごい縦地、別にサーキットにして膝するにしても、
はい、
膝するっても膝するのが目的って、まあ、結果的に擦ってるようなあれなんだけど、うん、ジムカーナーしてもやっぱコーナーリングアプローチのさ、こうフルブレーキからコーナー入って荷重を抜かないまま曲がってずっとその間縦地を感じててさ、
はい、
つまり曲がってバンクしてんだけど、あの重力のそのベクトルの合成値はバイクの真下っていうかさ、ずっと真上から重さが乗ってるようなさの感覚のバランス感覚と、
はい、
あと、まあ、スキーとかが面白いところの無視点運動である荷重点がどんどん変わってきながらバランスを取っていくっていうところが、人間の一般的な運動能力っていうか、なんだろう、動きとかと違う感覚が体にかかるから、それがすごく刺激として面白いんだと思うんだけど、
はい、
まあ、スキーやスノボだってターンがないとつまんないでしょ。
そうですね。
うん、それは多分その何、全力の縦地、縦にブレーキでかけた荷重からのバンクしてそれを使い切るって意味では多分やってみると共通するものはあるんだと思うんだ。俺もジムカーナーちゃんとやったことないけど、
はい、
自在にバイクを自由自在に扱えるようになるって意味ではどっちもね面白いと思う。まあただ趣味のもんだから、
はい、
俺やりたい方やっとくべきだよ。
ああそうですね。
うん、で
行きたいときはコース行けばいいし、
うん、一般人向けのその初心者が楽しめるような、
はい、
あ、その何、レースをしようとかさ、あの競技でやる人の練習向けじゃなくて普通の人がファンライドするための走行会なんかだと、
はい、
写真撮ってくれるのよ。
ああ、はい、
いやで写真撮って販売してるのその人たちは。
ああ、なるほど。
うん、だから思いっきり頑張ってかっこよく膝つった写真1枚2枚買ったって一生の、ね、うん、中じゃいい思い出なんじゃないの、データとして買えるからさ。
そうですね。
ああ
、なるほど。
でそれを持って行動でひたすりしようっていう必要はないけど、
うん、
でもそれができるぐらいバイクになれることで、
はい、
なんかヒヤッとした時とか、
うん、
やばいっていう時に対処できる引き出しが増えると思うよね。
はい、
うん、あとね、そんな理屈じゃなくてやっぱ膝擦りたいなと思って走ってる人が、
はい、
初めて擦れた時はもう超気持ちいいよ。
あ、
めっちゃアドレナリン出るし感動すると思うな。あ、今、あ、なんかこうみたいなね、ゴーみたいな、なんかコセレラの感覚がさ、最初は多分シュって感じだと思うんだけど、
はい、
コツみたいなガッガッって感じで一瞬でさ、あれ？こんぐらいで擦れるんだみたいなさ。で、それがだんだんガーッとこう、ある程度長くなる。まあ、でも、これね、面白いのが、膝擦ってりゃ早いかってそうでもなくて、上手い人とか早い人ってそんなに擦らなかったり、擦る時間が短かったりするんだよね。で、初心者は擦ったことが嬉しくって、ずっと擦り続けようとするから、タイム遅かったりするの。
はい。
うん。まあ、でもね、気持ちいい。タイムとかどうでもいい。うん、
ああ、なるほど。
楽しいよ。
なるほど。
うん。
まあ、全くやってみたいわけじゃないんで、まあ、機会があればちょっとやってみたいかなっていうの、うん、
ね、
はい。まあ、今、師匠がおっしゃったように、ちょっとその、アマチュアというか、まあ、プロじゃないんですけど、
うん、
なんかそういう会がやってるのをちょっとちらっと見つけたので、
うん、
チャンスあれば行ってみようかなとは思ってますね。
はい、ね、話聞くだけでもね。
はい、
あと生で見たら変わるかもしれないしさ。
そうですね。いきなり行ってやるっていうよりは、とりあえず一回見てみるだけでもいいかもしれないですね。
うん。
はい。
案外ビューエルでやってる人なんか見たことないし。
そうっすね。
あれホイールベース短いからくるくる回れて案外武器になるかもしれない。
ああ、なるほど。まあ、あのコースが覚えるのがなんか大変そうだなっていうのがまずちょっとあれですけど、
ね、俺もそれが自信ない
ですよね。
うん、もうあのなんかあの一直線のコースにしてくれって感じで。あの
さ、まあそれはそれでちょっと面白みないですよね、やっぱり。
はい、覚えなくてもいいコースにしてほしいね。
ああ。
もうでも本当ジムカーナなんてあんなのオリンピック競技にしてもいいぐらい。
うん。
すごい面白いと思うね。
はい。まあ僕のネタはこんな感じで。
はい。じゃあ俺の方ね、俺今回たっぷりあるよ。
どうぞどうぞ。
まずね。よし。
よし。
お、久々来たね。
僕ただ炭酸ジュースですけど。
あ、ほんと。はい。じゃまず乾杯。
あ、お疲れ様です。乾杯。すいません、飲んじゃいました。
で、この一週間の間にさ、
はい、
俺ねちょっと気がついちゃったんですよ。
何でしょうか。
うちの番組のスタイルを見つけちゃった。
ん、
まあ見つけちゃったって言ってもさ、もう100本もやって今更なんだけど、はい、この3月31日の収録で、
はい、
俺の気がついた話を聞いてくれよ。
聞きますよ、もちろん。
割と番組開始当初にさ、あの、はい、5月にお互いツーリング行ったじゃない。
僕が青森行った時の話ですかね。
そうそうそうそう。俺が三重の方に行ってさ、はい。で、ツーリングの話をするにあたってさ、
はい、
よその番組でもツーリングの話するじゃない。
はい。
別にそれがテレビでだって同じようにするだろうけど、
はい。
で、前々から俺、ツーリングの話ってなんか同じ感じになっちゃうんで、
うん、
なんとかできないかなって言って、あの時ほら対決企画みたいにしたじゃない。
そうですね。
で、その考えっていうか、その時のさ、なんとかできないかな、他と違うようにしたりとか、はい、面白くできないかなっていうのを、
はい、
未だにそれは引きずっててさ、
はい、
そういう、紹介の仕方がダメってわけじゃないんで、ただうちは違うことやりたいなと思ってて、その、どこに行きました、何食べました、うん、美味しかったです、じゃなくて。
はい。
で、これ別にそのツーリング以外の話でも、
はい。
たくさんある、今11か12だかあるバイク系の番組の中、の中での、
はい、
うちのオリジナリティ。
はい。
まあ日常の話をするわけでもないし、バイクの話しかしてないじゃん。
はい。
だけど、まあ、どこもそれは同じテーマだから、
はい、
今まで100本ぐらいやった中で、
はい、
いろいろ話をしてさ、予想外の反応があったっていうか、なんか割とそれに対して例えばツイッターとかで取り上げてくれて、
はい、
あ、俺それを聞いてこう思ったんですよねみたいのをつぶやいてくれたりっていうのが多かった、はい、テーマっていうか話題みたいのがあるんだけど、なんだかわかる、これうちのね特徴になると思うんだけど、よそではあんまりやってなくて、うちでは、
はい、いくつかあったと思うんですけど、
お、
なんなんですかね、ちょっとパッと今思い出せないですね。
ちょっとスカちゃんなりに考えてみて。だと俺だって
この前もなんか僕あのつなぎの話したじゃないですか。あれも結構なんか、うんうん、まあ、あの水木さんが話題にしてくれたりとかして嬉しかったです。あと、
あ、まあ、情報番組としてっていうかね、はい、情報として
も
ね、
中山さんたちの方もアドバイスをあのいただいて本当嬉しかったです。
うん、番組の価値としてはさ、はい、どこ行きましたっていうのも、まあ、人の情報ではあるけど、だからそれの究極はバイクの輪じゃん、
はい、
ひたすらその情報を提供する、そうですね、それには価値があるじゃん。でも俺たちはほら自分たちが行ってきたツーリングの例えば行き先の歴史がどうのとかそういう話はしてないじゃん。
してないですね。
こういうとこ行ってこういうとこ回ってきましたような話だったじゃない。
そうですね、まあ、僕歴史あんま興味ないんで。すいません。
だけどツーリングの話をした時に割と反応があったことに気がついてさ、
はい、
それがあの精神論、
あ、
まあ、精神論って言うとあれだけど、まあ、メンタルの話、
はい、どんなこと話しましたっけ。
いや、まあ、いろいろあるけど、はい、バイク乗りがバイク乗ってる時に、はい、走りながら考えたり感じている こんなことをその時思ったんだって気持ちの話。
あ
ー、いっぱいやってるじゃん。
はい。あとあれですか、なんかバイク乗ってる時はいろいろ考えるのに、降りるとなんか別な、全然そんなことは考えなかったりとかっていう。
そうそうそう。まあ乗ってる時だけいつもと違う思いになったりもあるし、うん、
はい、
あとは走りながらバイク楽しいはずなのに早く帰りたいと思っちゃったんだよねとかさ、子供の顔見たいなとか、そういうのもメンタルの話じゃん、
う
ん、
あ、そうですね、確かに。
でそれって例えば俺が九州のツーリングの話をさ、
はい、
聞いてもなかなか九州には行けないから、情報としてはいいけど、
うんうんうん、
そこに感情移入はなかなかしにくかったりするわけじゃん。
なるほど。
まあ関東には住んでるから、
はい、
逆に九州に住んでる人がこっちでこんないいとこあるんだよって言われても、あ、いいな、までで終わっちゃうじゃない。
うん、そうですね。
でもバイク乗ってる時ってこういうことを感じるよねとか、
はい、
そういう精神的な話ってバイクの車種も住んでる場所も関係なしにみんなに共感できる部分があったりするわけじゃん。
なるほど。
だからリスナーの人にしてみれば、まあ例えば俺がね、まあお前が何食ってどんだけいい思いしたかなんてそんなの興味ねえと、
はい、
なぜならばそんなのはもう世の中にありふれてる。だからツーリングって誰でもできるし、
うん、
いろんなグルメの情報とかもうネットにもありふれてるじゃん。そこにしかない情報じゃないから、それをじゃあその話が上手い人と比べてうまくできるかっていうと自信ないし、
はい、
でもバイク乗ってる時にさ考えてることとかその心情っていうのだったら、よそあんまやってないじゃない。
うん、そうですね。
で意外にこういう話をした時って割とそれをあと何日か後とかにさ、
はい、
反応があったりしてたから、これだよと。
うん、でも跳ね続きますかね。
うん、まあまあまあ、これもネタにはいつか尽きちゃうのかもしれないけど、
はい、
うん、だから別にツーリングじゃなくてもさ、例えばさっきのスカちゃんが言った壮行会とかで、
はい、
サーキット走ってる時って普通にツーリングしてる時と全然違う気持ちになったんですよとかさ、
あ、
その時の心情とか駆け引きとか、
はい、
そういう気持ちのメンタルの面部分もありだと思うし、もうちょっと進んでっていうかもう、競技的に、
はい、
いろんなクラスがあるけど、まあ、例えばレースやってる人にしてみたらレース中のさ心持ちとかその心情とか、
はい、
こういう気持ちでやってるとかもう負けないようにとかね、
はい、
もしくはもっと技術的に、俺たちそんな話普段聞かないけどさ、例えばスタートの時にはもうバイクが蛇行しないようにできるだけまず垂直にバイクを設置してとかさ、
はい、
でウリーしても絶対アクセル戻さないでアクセルは全開のままリアブレーキをちょっと当てて落とすんですよとかさ、
はい、
そういうなんか、精神じゃないけど考えてることとかの小技があったりとかさ、
はい、
うん、これ精神論じゃねえな、でもなんかやってないじゃん他は。
まあそこには全然行ってないですね。
あ、だからなんかそういうどこに行ったかよりも、うん、どんなことを考えて走ってたかさ、どんな気持ちだったかっていうことを中心に話すれば、
うん、
これはちょっと差別感なんじゃねえかなと思って。
なるほど、
精神論系バイクラジオ。
ちょっと哲学っぽい感じもしますけど。
もしくは帝国陸軍式バイクラジオだね。
ん、
もう日本人は草食ってろっていう。これひどいか。まあ1年間かけてようやく番組のスタイルこれなんじゃねえかってのをなんかふと思いつきまして、
はい、よくポッドキャストは100回やってからが勝負だみたいなことを言われたりしますけど、そういうことですかね、
うん、なんか100回やってようやく
僕らを見出してきた感じですかね。
そう俺たちのなんかカラーってのが、あ、こういうことなのかなってのを気がついたのよ、はい、この間火曜日走りながらで、今回のオープニングでは、
はい、
私この間の休みにですね、 っとツーリングに行ってきたので、その話を。
はい。ツイッター見ましたよ。
はい。あのね、たまたま今さ、俺以外の家族はみんな、その、妻の実家の方に遊び行ってて、誰もいない休日っていうのができたのよ。
はい。
これはもうさ、何の孝行の憂いもなく遊び行けるじゃない。
もうチャンスだと。
うん。はい、もう野良犬スタイルし放題っていうかさ。
朝から晩まで。
うん、丸々一日休みになったっけ。
はい。
で、まあ、特にさ、何も条件がなければ、まあ、久々ちょっと大井川の方でも行って、SL の音でも聞きながら温泉入って走っていきたいななんてもうふっと思ったんだけど、
はい、いいですね。
おう、でも今このタイミングでさ、
はい、
ツーリング行けるっていうのはさ、俺が今の立場でさ、
はい、
お前何大井川とか行ってんだよってなっちゃうじゃん。
伊豆しか行けよっていう。
おう、もう伊豆しかないじゃん。
はい。
まあまあ、そうだよなと思いまして、
はい、
伊豆に行くかと。
はい。
で、朝起きました。まあ天気予報もね、晴れのち曇りぐらいでさ。
はい。
で、朝起きて、ああ、晴れた晴れたって言って、でも、はい、予報でもちょっと気温が低かったね。
はい。
で、窓から外見たら、まあ久々に外霜が降りててさ、
うん。
あ、放射冷却ですっげえ冷え込んだんだなと思って、
うん。
まあこれじゃやっぱり一応ちゃんとした冬装備で行こうと思って、途中まで着替えてバイクを車庫から出して来ようと思ってさ、外出たら、
はい、
まあ頬に当たる風があったかかったのよ。
はい。
あらららと、まあさすがに夜は放射冷却で冷えたけど、まあ、こんなにもう今この何麓っていうかさ平地でこんだけあったかいんだったら、あ、今日はこれも気温上がるなと。
うん。
そしたらちょっと気持ちもさ前向きになって、もう冬装備はいいやと思ってさ、春向けの格好で行こうと思って。
はい。はい、
で、俺、昔のその、学生の時から一緒に乗ってる、バイク仲間が、ちょっとまあ、家庭の事情でバイクを今降りたんで、はい、そいつから預かってるさ、装備が少しあって、クラシキの、角屋のクラキンの、なんだ、サロペットみたいなさ、カーパンとか、あと、はい、ビーズレザーじゃねえ、本物のケーズレザーの、
はい。
カージャンとかもあるんだけど、
はい。
そいつがさ、もう身長一緒ぐらいなんだけど、ちょっと俺よりもさ引き締まった体しててさ細身なのよ。
はい。
だからそのクラキンのカーパンも履けるんだけど若干きつくって。
はい。
まあでもこれが履ける体型も維持したいしなーなんて思ってちょっと頑張って履いていくかなんてさ、で出発しましたわ。
はい。
まあ、藤沢から青少パーキング経由で、
はい、
青少バイパスに行ったんだけど、まあそしたら海がまあ綺麗でね、こりゃ幸先いいやと思ってさ、ただ朝方っていうかあんだけ霜が降りてたからすぐに箱に上がっちゃうと路面凍結とかしてても怖いし、
うん、
前日の夜雨降ってたから上雪降ってたりしたら、あ、違うな、前日の午前中雪降ってたんだ。
はい。
まあ、前日とあとその前の日、
うん、
日月ってでも一応何その調べたらもう規制はかかってなくて、あの全線普通に通れるよってなったから、まあまあじゃあ日中は海岸走って、で帰りに状況が許したらもう一回路面の確認をして、そして伊豆スカ行くか、まあ行こうと思ったけど行けませんでしたってなるか帰りに考えようと思って、で東海岸沿いを南下しまして、
はい、
ね、青少パーキングに俺が入った時に3台バイクいたのよ。さっき、
はい、
ZX14R か ZZR の1400か分かんないけど、 14R とハヤブサと CB400 かなんかだったかな。まあ全体的にバイク少なかったんだけど、その3台がすぐ横にいて、で俺より先に出発してって、
はい、
で俺もトイレ休憩した後で東海岸沿いをね南下しててね、あの真鶴道路の旧道ってのがあって、
はい、
まあ、昔は今の真鶴道路っていうのがあの有料道でさ、で有料道を通りたくない人はその旧道って山沿いを走るワインディングに入ってく分岐があるのね。
はい。
で 今その有料道が無料になったから、無料の方があるからそっちを普通の一般の車はメインで通るんだけど、はい、旧道は旧道であの山側を走ってワインディングが楽しいのよ、
はいはい、
ちょっと遠回りになるんだけど、で俺もそこに行こうかなどうしようかなって迷ってたんだけど、まあいいや時間を稼ごうと思ってまっすぐ山の周りで行こうと思ったら、さっきの3台がそこにさ右折レーンに止まってて、
はい、
あなんだこれバイク3台いるんだったら俺もそっち曲がってついてったら楽しかったなとか思ってさ、
はい、
俺一人だと寂しいからすぐついてっちゃうのよ。
ああ
、うん、まあまあでももうそのレーン間に合わないからいいやってさ、ずっと海岸沿いを南下してって、
はい、
そしたらね熱海の前後あたりで前に行くさ CB7 班がいて、
はい、
ポン吉さんが乗ってんのと同じ車両だな。
おお、
うん、CB752 に当たるのかな。
はい、
だから黒いさ結構ピカピカのやつで、
はい、
黒のやつ珍しいなーなんて思ったらね、信号待ちから発進するときにそのオーナーがさ右のミラーをこうビシッと見てさ、はい、でヘルメットを右に振ってあのきっちり後方確認してったのよ。
はい、
そしたらさあこれはあのものすごい安全確認しっかりするキビキビしたベテランの人か、それかあの免許取り立ての、
はい、
教習所の乗り方が、ね、まだこうまだって言うと変だ失礼だな、教習所の乗り方をしっかり実践してる、
はい、
取り立ての人かどっちかかなと思って、
はい、
なんとなくその走りをさすぐ後ろについて、でも別にあのプレッシャー与えないようにある程度距離を空けてね、
はい、
その人と一緒にツーリングしてるように走ったのよ。
はい、
だからなんかちょっとなんかこのフラフラっと走るところは初心者っぽくも見えるんだけど、まあ、装備とかすごいきっちりしてて、それはそれでベテランっぽいなと思って、
はい、
で停車中にさタイヤを見たのよ。
はい、
俺も悪い癖かもしれないけどやっぱタイヤなんとなく見ちゃうんだよね。
ああなるほど。
そうするとまあなんだろうなサイド、
うん、
まあ3センチ半ぐらいずつもう全然設置してる形跡がなかったから、
はい、
あおとなしめの走りをする方なのか、
うんうん、
もしくはもうバンクさせなくても打角でしっかり曲がれる方なのかどっちかな。
なるほど。
どちらかというとそんなにまあぐいぐい走るベテランじゃないんだろうななんて思って、
はい、
うん、そっかと思いながら次の信号で止まった時にもうちょっと近づいて止まっちゃったからさ、ふっともう一回タイヤを見たら、はい、今度タイヤのさサイドウォールがテッカテカなのよ。
はい、
車のタイヤをさきれいにするあの泡のスプレーあるじゃない、
タイヤクリーナーみたいな。
そうそう、 なんだっけあのよくある名前、要はあのタイヤのさサイドウォールの側面、横の側面にさブシュって泡吹いて、
はい、
ツヤと汚れ落としてツヤツヤにするようなさ、
はい、
でいかにもあれでやっちゃいましたってくらいもうテッカテカに黒光りしてんのよ。新品のタイヤのしっとりした感じじゃなくてもう油分でテカテカになっちゃってんので、それが、うん、
ちょっと怖いですね。
おう、側面だけじゃなくてちょっとそのトレッドっていうさ実際に路面に接する部分までさ、はい、はみ出してきちゃってて、
あ
うわこれ危ねえなと思ってさ、
はい、
あいや例えばたまたま同じ駐車場に止まったりして隣り合わせになったりした時に気がついてたら、
はい、
いやこれ危ないんで使わない方が、使わないとそのスプレーとかクリーナーさこういう風にはやらない方がいいですよって、もしどうしてもやるんだったらね、ウエスに取って手で側面だけに拭いつけた方がいいっすよっていうふうにさアドバイスしたくなっちゃうぐらいの、
うん、
うん、まあ、かといって別にそんな信号待ちで止まった時に危ないですよなんてさ言うのもちょっと嫌だしさ、
はい、
いきなり怖いじゃん言われた方もなんだこいつみたいになっちゃうから、
ね、ちょっとなんか うさいおっさんが来たな
って、ね、そうおせっかいだなみたいに思われても嫌だから、はい、うん、なんて思いながら、あこの人はベテランじゃなくて初心者だなと思って、
うん
うん、じゃあなんか一緒に走ってプレッシャー与えても嫌だし、
うん、
いやと思ってもう宇佐美から曲がって山越えしたの、 だから伊豆で言えば伊豆半島の東海岸沿いをずっと南下してたのが、
はい、
そこから一気に峠越えして西海岸まで出て、で、
はい、
青松パーキング、その相模湾沿いの青松バイパスの青松パーキングでその日最初のツイートをしました。
はい、今伊豆のなんかパンフレットみたいな地図見てるんですけど、どの辺ですかね、うさみって。
青松パーキングはね、伊豆じゃなくて
結構上の方ですね、亀石のちょっと右下ぐらいの、うん、
ああ、宇佐美ね。
はい。
そう、亀石峠のちょっと真東かな。
はい。そんぐらいのところですかね。
うん、はい。ちょっと話題に使おうと思ってね。6年やっとっといたんだ。あ、当たった。あのね、俺、青松パーキングで、その日最初のツイート、今日は春装備で出発しました。
今回はここまで。
次回に続く。